人の力を、借りる人と人の力を利用する人とどこが違うんでしょうかと、こういうことですね。一言で言いますとですね、当たり前の付け所が違います。当たり前の付け所が違う。人の力を借りる人は、人に助けてもらうことはですね、当たり前ではないと思うんですね。どんなに苦しくてもですよ、どんなに辛くても、どんなに自分がもうどうにもならない状態であったとしても、人に助けてもらうことは当たり前ではないということに立つんです、ね、だからどんな時であっても、ね、自分のことは自分でするんです。最後までですよ。それが当たり前です。ね、自分のことは自分でする、自分のことは自分でするっていうことは、どんなに自分が辛くても苦しくてもどうにもならない時であっても、自分のことは自分ですることが当たり前なんです、ね、どんなに苦しくてもですよ。例えば今回であったのですよ、地震によって家が失われてしまった、津波によって、自分の家が壊れてしまった、食べるものがない、どうやって暮らしていいかわからない、避難所で暮らしている、こういう状況であっても、自分のことは自分ですることが当たり前なんです、ね、そこに立つと、避難物資を送ってくれることは当たり前ではないと。またいろんな風にですね、避難所のところでボランティアの人がいろいろお世話をしてくれることも全部当たり前ではないってことです。ところがなぜなんでしょうね。人の力を利用するしようとする人っていうのは、自分が苦しい時は人が助けてくれて当たり前なんだっていうところに立ってしまうわけです、ね、私は苦しんでいるんだから助けてくれて当たり前なんだと、こういうふうに思ってしまうんです。それは当たり前ではない、ね、ここがね、やっぱり当たり前の付け所ですね。自分のことは自分です。どんな状況であっても、どんなに苦しくても、どんなに辛い状況であっても、自分のことは自分でする、これが当たり前です。じゃあもう自分がどうにもならなくなった時でもそうなんですか？そうなんです。自分が苦しくて苦しくても もう助けてもらいたい時でもそうなんですか？
そうなんです。
どんな状況になったとしても自分のことは自分でするのが当たり前なんです。
これとですよ、
人の力を、人の助けを求めてはいけないっていうこととは違いますからね。ね、人の助けを、当たり前のつけどころですかね。当たり前は自分のことは自分でするのが当たり前。ね、これと人の助けを足りないっていうことはイコールではないです。ここがね、なんかこう間違ってるんですよ。自分のことは自分でするっていうのが当たり前です、どんな時でも、ね、だから私たちは自分のことができる間は自分のことをしようとするんですよ。これが間違いなんです。自分のことができる間は自分のことをしようとする人は自分のことができなくなった瞬間から人に助けを求めて当然なんだってことのところに立つんです。最後までですよ。どんな時であっても自分のことは自分でするのが当たり前なんだけどね、自分のことを自分でできなくなってしまったらですね、人に助けを借りないといけない、人に助けてもらわなくちゃいけない、ね、その時には人に大きな迷惑をかけるわけですよ。だから人に迷惑をかけたくないから、いいですか、人に迷惑をかけたくないから自分のことは自分でできる時から人の助けを借りるんです。こういうことです。わかりますかね。
ちょっともう一回言っていただけますと思います。
なかなか難しいですかね。いいですかね。人の力を利用する人っていうのは自分が人の力を利用しているっていう自覚がないんですよ、うん、そうじゃなくてこんなに苦しいのだからとかね、こんな状況だからとか、こんなにひどい目にあったんだから助けてくれて当然じゃないかと、こんなひどい目にあった時ぐらい助けてくれなかったらね、それは人じゃないじゃないかっていうふうに思ってるわけですよ。だけど当たり前のつけどころから言ったらですよ、どんなに自分が苦しくても自分のことは自分でするんです。それが当たり前なんです。
ということは自分がどんなに苦しくても人が助けてくれなくてもそれは当たり前という、
そうです、そうそこに立つんです。どんなに自分が苦しくても人は助けてくれなくてそれが当たり前なんです。そこは当たり前じゃないと思ってるんですね。だからその自分のことは自分で何とかしようとしちゃうんです。最後まで自分のことは自分で最後まで何とかして、それでもダメだった瞬間からよし、これで人にね思いっきりターンをお願いできるようになりますよね。そうじゃないですか。だってもう自分のことは自分でやってきた、もうできなくなった、できなくなったんだからもう人にお願いするしかない、そういう時に助けてくれるのが当たり前じゃないかっていうふうになる。
100% の力でドーンと倒れ込んでくるみたいな。
そう
支えよう。
そうそうじゃなく、自分のことは自分でするのが当たり前だから、どんなに苦しくてもそれは自分のことは自分でするんです。それが当たり前です。 苦しくても人は助けてくれないのが当たり前なんです。ね、だからそんな状況にならないようにってことですね。日頃から助けを求めればいいんです。わかりますかね。
どうして
どうしてって言ったら、それはちょっと疲れたという時に、小さい時にね、助けてって言ったら親が、そんなことは自分でやりなさいって言うんですよ。
それがいけない。
そう、自分のことは自分でやりなさいってね、いわゆる自分のことは自分でやりなさいっていうこの言葉の裏返しは、もう自分のことが自分でできなくなるまでね、やりなさいっていうふうに親が子供に対して押し付けたわけ。その一方ですよ、風邪になったり病気になったり苦しんでいる時には親は献身的に介護してくれるんです。そうすると、あ、苦しい時は助けてくれるんだ、そして元気になったら助けてくれないんだ。そうすると、もう人の力を借りたくなったらですね、もう一生懸命頑張って頑張って頑張って、バカッと倒れるんですよ。
その分無理して。
無理して。だって早く倒れたらさ、もう、倒れました、助けてくださいって言えるじゃないですか。だから倒れるまで頑張れるわけですよ。よし、倒れた瞬間からこうね、あるじゃないですか、こうね、倒れた時から如来の休憩だとかっていうのいよいよこう解放とかってね、それまではもうね、時間も惜しんでね、こうやって頑張って頑張ってね、やっていよいよこうもう動く体が動かなくなったらね、あ、如来から賜った休憩なんだと、みんなやってくれってね、こうなっちゃう。
それは無意識のうちに、
無意識のうちにやってます、
ね、そういうその発想っていうのか、思想
が、はい、そう
出来上がってます、
出来上がってますね。それは親の育て方が悪かったです、うん、だから苦しんでるから助けてくれるなんていうのはね、当たり前じゃない。苦しんでる時でも自分のことは自分でする、これが当たり前なんです。
ま、
僕も、
はい、まず基本的にそこをちゃんと
自覚
するってことですね。
そう
その上で、普段から人の助けを求めて、
そうなんです、人の助けをね、求めておかないと、うん、ね、いざ苦しい時にはさ、もう助け、なんていうんですかね、そういうもういざもうどうにもならない状況にならないように日頃から助けてもらわなくちゃいけないわけですよ。
そうですね。
それは自分がそういう訓練をするってことなんですか、それとも、
だから日頃から訓練で助けてもらわなくちゃいけない、
助けてもらう訓練をするんです
か。そうだから自分のことは自分でできる時から助けてもらう、
そういうことを自分で考えていくっていうこと。
そうね、僕も大学時代ですね、下宿でした。一番辛かったのはね、風邪をひいた時ですよ。風邪をひいて体が辛い時でもね、まず誰も看病に来てくれませんからね。ご飯、まず起きてもね、ご飯ができてないね。おじさん、もう風邪の体を押してね、買い物に行かないといけないわけですよね。で、その買い物に行って、で、置いといても誰かが作ってくれるわけじゃないんです。自分でこう作らなくちゃいけない。本当にね、まあ、37度とか38度とかだったらいいけど、39度40度になるとね、もう動けないわけですよ。下宿で一人こう倒れてるとね。そうするともう なんていうんですかね、あ、もうこんな病気にかかるのはやめようと思ったんですね。こんな状態だったらもう自分がもうどういう洗濯もされてないわけで、掃除もされてない、誰かがね、あ、大変だったでしょう、風邪ひいたんだねとか言って看病に来てくれることもない、サークルに入ってたんですよ。ね、サークルに入っててさ、1年生でってだったのにさ、誰も見に来てくれないとかね、3年生の時は部長になってね、ね、そのリーダーですよ、部員がね、誰も来てくれない。寂しいですよね。その時に悟りましたね、あ、これはダメだ、もう病気になっちゃダメだって思いましたね。もうこう限界になった時には誰も助けてくれないんだなと、もう自分でね、ことはね、自分でやらなくちゃいけない、どんな時でも、これはね、身に染みて知らされましたね。だからね、そういう状況にならないように日頃から人の力を借りて、極力借りていくと。
断ることも大事ですね。例えば、はい、私もこの間つい 2,3 日ぐらい前に風邪ひいてたんですけど、
はい、
風邪ひいてたっていうよりもちょっとなんか熱っぽいなというか、ちょっとだけ喉が痛いなぐらいで、それでもし無理をしたらもう倒れるまでやるんだと、部活も出るんだと、はい、いうことになったら、それはもう当然僕も下宿今してるんで倒れちゃうけど、
はい、
もうあこれやばいなっていうふうに思う前に自分で管理して、
そう
あ、もうちょっと今日は朝はいかんわと、はい、ごめんねというふうに、
そう、うん、そう、だからまだ余裕がある時に助けを借りる。
人の助けを借りるっていうのは迷惑なんだと、人にその助けを借りる人にしてみたら、
いや、それがね、逆の立場になってみて、逆の立場で考えてほしいんですよ。まだ余裕があるときに助けを求められるのと、本当に余裕がなくなったときに助けを求められるのと、どっちが嬉しいですか？
要は頼られてるなという感じが欲しいです
よ
ね。
欲しいですよね。ということは、もうあなたに本当にね、助けてもらいたいんですよってね、頼られたら迷惑じゃないですよね。しかもまだ余裕があるから求めてるものが少なくて済むんですよ。求められてるものが自分に、いよいよね、自分のことは自分でできなくなってから助けてくださいとかって言われるとね、いいですよとは言い難いですよね。負担が大きいから。そう、だから本当にダメになってから助けを求めてるから、周りの人たちもいいとは言えないんです。だから迷惑になっちゃうわけね。迷惑だと感じて、いやいや、ちょっとできないですってことになって、頼んだ側の人も、あ、やっぱり迷惑なんだっていうふうになるわけね。だけどまだまだ余裕があるときに助けを求めたならば、それは迷惑じゃないんですよ。
じゃあ助けの求め方は工夫をしないといけない
です。いや、だから助けの求め方じゃなく、余裕があるうちに助けを求めないと助けてくれないんです、人は。
だけどその人も仕事をしてるわけじゃないですか。
はい、だって自分は余裕があるから断られてもまだ耐えられるんです。だから断られてもまだできるんですよ、自分は。いざという時にはまだできる余力を残した状態で助けてくださいって言ってるんですよ。だこういうのがね、ずるいと思ってるだと、ね、あるんですよ。こんなことはまだ余力があるのに人の助けを求めるのはずるいんじゃないか。そうじゃなく、それはその本当にね、もうどうにもならない時には人は助けられないんです。 ものすごく大きなものを要求するから。だから日頃から助けてもらえる、まあ、余裕がある、まあ、余裕しゃくしゃくの状態からね、助けを求めるわけ。それが何かこう人の力を利用しているように感じちゃうんですよ。まだ余裕があるのにね、人に助けを求めるのは、それはね、自分は楽を求めて人を利用しているんじゃないか、ね、だけど実際はですね、受けた側から言うとですね、利用されているようには感じません。
それは余裕のある時、
そう、余裕がある時にお願いしているから、だからその相手がね、例えば全部やってくれなくてもいいわけですよ。ちょっとやってくれるだけでもありがとうとかっていうわけ。でも本当に余裕がなくない時はさ、全部やってもらわないと困るわけですよ。だから途中でまあこれでもう切り上げてもいいですかって言ったら、なんでとかってなるわけですね。本当に余裕がないと。だけど余裕しゃくしゃくの状態はですね、ちょっと手伝ってもらっても嬉しいわけです。ありがとうございますとか言ってね、それで終われるわけです。あとはやればいいんですね。
一つ間違うとすぐ仕事を振る人だなというように、
いや、いいんです、すぐ仕事を振っていいんです、振りまくっていいんです、
振りまく
そう、振りまくった上で、あとお礼をしっかり言うんです。ありがとうございますと、助かりましたと、すいませんね、もちろんお願いするのもすごく簡単にお願いするけど、相手も断るのも簡単に断れる。もうここまでやったから、じゃあちょっと抜けてもいいですか、あ、いいですよ、本当にありがとうございますっていうことで気持ちよく抜けれるんです。だって余裕があるの、まだいっぱい。余裕がある時に助けてもらわなくちゃいけないんです。いいですかね。自分のことは自分でするのが当たり前なんですよ。これはどんなに自分が辛くても苦しくても、自分のことは自分でするのが当たり前なんです。逆の発想から言うと、どんなに自分が楽でも自分のことは自分でするのが当たり前、変わらないってことです。つまり自分が余裕だからとか、自分が辛い状態だからっていうことに、この当たり前は変わらないってことなんですよ。逆に言うなら、自分が辛い時に助けを求めることも、自分が余裕の時に助けを求めることもあんま変わらないってことなんですよね。だって当たり前なんだから、全部が自分のことは自分ですることがね、当たり前じゃないんだっていうところに立って助けを求めるならば、どんなに余裕があろうともいいわけです。
そう、当たり前じゃないっていうところに立ってるからいいわけなんですね。それは
当たり前じゃないっていうところに立ってるなら、そう、立ってるならば、どれだけね、人の力を借りてもいいわけです。人の助けを求めたっていいわけです。当たり前じゃないっていうところに立った上でね、当たり前じゃないっていうところに立ってるから、相手にお願いした時に、いや、すいません、ちょっと今忙しいからって言われたら、当たり前じゃないんだから、あ、すいませんと言ってスッと引けるんですよ。どっかで当たり前になってるんだね、助けを求めることが。そうすると相手が断った時に、なんで断るんですかってことになるんですよ。私はこんなに辛いのにっていうふうに言うんですね。
そう、当たり前じゃないっていうところに立ってるからこそ、余裕のある時にお願いした方が相手にもその気持ち、まあ自分に気持ちの余裕があるので、
そうそうそうそう、
上手に対応ができるけど、 同じ当たり前のところに立っていたとしても余裕がなくなったら当たり前のところには立てない。
そうですね、余裕がなくなる。だからそういう風になりたくないから、うん、本当に余裕がなくなったらだってもうね、そうでしょ。例えばその食事だってさ、そのまあお腹がねある程度こう満たされている時にね、毎3食3食食べてる時にね、施しをしましょうったら、あどうぞこれ食べてくださいとかって言えるでしょ。とか1週間も2週間も食べてない時にね、こう早速ね手に入ったこのやっと手に入った食事をね、施しをしましょうって言ってね、気持ちよくどうぞって言えますか。もう飢えてしまったらうわーってこうなっちゃうんですよ。こんな醜い姿をね人にね見せたくないから、日頃から余裕のある時に助けてもらわないとね。これこそ集大を晒すってことなの。集大を晒したくないなら余裕を常に残しておかないといけない。余裕を残しておくためには人の助けをですね日頃から借りるんですね。
なんか最近全然無理しなくなったというか、
はい、
なんかこんなんでええんかなという。
いやこれでいいんですけど無理しなくてい
いんです。昔はもっとなんか、
いや僕だって無理してません
やってたんだけど、なんかすぐなんか最近ちょっと体調が悪くなると、あちょっと今日帰りますとか、もうすぐ
それでいい。
あちょっと今日大変なんでちょっと今日は勘弁してくださいとかすぐ断ったりするようになっちゃった。
そうそう、だから分かっていただきたいね。百獣の王ライオンって知ってます？百獣の王ライオンってね、非常にこう堂々としてね、もうなんていうんですかね、強そうですよね。まさにこう自分のことは自分でするというね、そんな男をね、ライオンのような人と、そのライオンをね日頃なくしてる方がねずっと寝てる、餌はどうしてる方ね、メスライオンが取ってきてくれるんですね。ね、日頃からも出てるだけど縄張りのね争いが始まっただけでいざという時だけ力を出せばいいんです、人間ね。ライオンに学ぶんですよね。かっこつけてるライオンこそね日頃は寝てる誰よりも寝てる。子育てもね奥さんに任せてるんですよ。食事も全部ねこう奥さんに全部取ってきてもらってね。
それってすごい怠けてるような感じがするじゃない
ですか。いやいやいや、だから日頃からこう余裕を蓄えておいて、いざという時だけはこう、あこれがライオンなんです。オスライオンね、たてがみでね、もういざという時だけこう、わーってやってね、縄張りを守る、家族を守る、ピンチの時だけ守るね、それで百獣の王とかってね、ライオンと僕は思いますよね。百獣の王はねメスライオンじゃないかなと、ね、だけど私たちのイメージから言うとね、ライオンって言ったらねこんなすごいね、イメージがすごい人とかね、ライオンのような人とかライオンキングとかね、そんなような感じでねありますけど、まあいざという時に守ればいいんですよ。いざという時に家庭を守ってあげればいいんです。日頃はね徹底的に怠けていたっていい。いざという時にね、その家庭を守る、ね、だから、日頃から余裕を作っておかないとね、そのいざという時に余裕がないわけ、余裕が枯渇してるわけですね。だから日頃は人の助けをね極力借りていくわけです。だからどうしたらね人の助けを借りられるかと、それは人の力を利用してるわけじゃないんです。人の助けを借りてるだけなんです。だから逆なんです。人の力を利用していると思うような人こそ 人の力を借りている人ね。人の力を利用したくないという人ほど人の力を利用してしまうんです。とにかく余裕があるときに助けてもらったらいいんです、ね、それが大事なんです。頑張って助けてもらうんですよ。余裕があるときに助けてもらう。学校の先生だったらね、余裕があるうちにちょっとこれ持ってもらえないかな、これ持ってもらえないかな、これ持ってもらえないかな、で自分は持たないとかね、いやー本当に助かるよーとかって言うだけでもね、いいわけです。先生何持ってないですね、いや先生もうだいぶ年を取ってね、ちょっと重いものがなかなか持ちにくくなったんだよと、若くていいねとかね言って助けてもらう。そうやってこう人に助けてもらうことをもっともっとね頻繁にやるわけですよ。だから本当に困った時はですよ、本当に困った時はなかなか助けてもらいがたいんです。逆に言うとそういうこう日頃の方がですね、相手に対してそんなに負担をかけずに助けてもらえるので、そういう時こそもう徹底的に助けてもらうんです。はい、
そういうことって当たり前にはならないんですかね。
そういうことが当たり前でもいいです。
いや自分の心がですよ、当たり前にな
ってもいいです。
なぜですか。
はい、それは相手がそれを嫌だと感じなければいいんです。
嫌だと感じてるかどうかって分かりますかね。
嫌だと感じたら断ってきますもん。
いや断らない人もいると思います。
それは断らない人に対してこうグイグイグイグイやってくるっていうのはね、それは良くないです。ただ自分は余裕がある時はですね、相手の顔色がよく見えるので、嫌だと思っている時は嫌だなと思っているってことが分かるからさっと引けるんです。
あ、それ余裕があるからです。
そう、余裕があるから。だから余裕がある時だけなんですよ。どうもね、私たちはこう余裕を全部失ってから助けを求めようとしますけど、余裕がある時しか相手のことを気遣うことはできませんので、だから余裕しゃくしゃくの状態で助けを求めないと相手に不快な思いを与えてしまうんです。
余裕のある時ってのは当たり前じゃないというふうにやっぱり思える。
そうです、余裕があるとだってすごい罪悪感あるじゃないですか。余裕がある時に助けてもらうんでしょ。いや悪いなって気持ちがありますよね。普通にだって自分がやればできるんですよ。やればできるんだけど助けてもらうっていう時は、ああすいませんねとかってなるじゃないですか。もういざ本当に余裕がなくなっちゃった状態で助けてもらうとね、それは当たり前になっちゃうんですよ全部。当たり前じゃないっていうことは断られるかもしれないっていうことを考えちゃうわけでしょ。断られたらもう後には引けない状態でですよ、何かお願いするときはもう当たり前になっちゃうんですよ。当たり前に自分の中でしないと怖いじゃないですか。もし断られたらもう余裕がないから。でも自分に余裕がいっぱいあるときは断られてもまあまあいいよいいよって言えるんです。だから人にお願いするなら余裕のあるうちにお願いする。だから余裕がなくなってからお願いしたことはね、必ず悪い結果になるんです。例えばお金だったらね、お金を借りるならね、まだお金が自分ね、例えば100万円借りるとしたら100万円自分は持ってる時に借りるんですよ、ね、200万円借りるとしたら200万円自分は持ってる時に借りるんです。なんであるのに借りなくちゃいけないんですか。いや、亡くなってから借りたことってね、必ずトラブルになるんですね。本当に亡くなった後こう困って借りたものっていうのは大体トラブルになってるわけです。だから余裕がある時に助けを求めなくちゃいけないね。 その助けはね、余裕のあるうちです。
はい、すいません、助けを借りておいてですね、自分だけじゃあ今日早く帰らせてねっていうことで、それよくない？
それはいいですよ。
いいんですか？
はい。
でも借りられた、仕事与えられた人にしてみたならば、
そう、借りられた人が不快な思いを与え、ね、しなければ、そういう範囲の間で何をしてもいいわけです。それはその借りられた人が、その助けを借りた人がですよ、あ、なんでっていうふうに思うならそれやっちゃいけないけど、だけどそう思わないんだったら、その範囲内において何をやっても OK だ。
仕事というのはやっぱりちょっとこびりついてるんですかね。仕事というのはそれぞれの人がまあまあ目いっぱいのことをやっているわけじゃないですか。
はいはい。
そしたらそこに、じゃあこの僕の仕事手伝ってねとこう言うわけですよね。
手伝ってねじゃなくて、手伝ってくれませんかっていう。
あ、くれませんか。
そうそうそうそう。それで、あ、いいですよって言ったら、ありがとうございますって言って、それで助けてもらってですよ、自分に余裕ができる、そしたら気持ちよくありがとうございますって言えるじゃないですか、うんうん、で世の中にはね、そのね、人のために動きたいっていう人がいるんです。自分の余裕をゼロにしてでもね、人のためにやってあげたいっていう人がいるんです。
いてるんですか？
いるんです。自分が余裕がゼロになっても、自分が犠牲になったとしても、人のためにしてあげたいっていう人が世の中にはいるんです、ね、
でもその人はゼロになった時点で不満を感じて
ない。ゼロにならないように、ありがとうございます、本当に助けていただいてってね、その言葉を待ってるんですよ。人に助けてあげて、 ありがとうございますっていう言葉をね、感謝の言葉を待ってるわけ。口では言いますよ、感謝をしてもらいたくてね、ありがとうって言ってもらいたくてね、やってるわけじゃないんだとかね、無理です。で、仏教ではありがとうと言ってもらいたいがためにやってると、こういうふうに見ますので、
相手のためになった、感謝してもらった、ありがとうと言ってもらったということで、心の余裕はできるんです。
そうですよ。ということは、人に助けてもらうことは人のためでもあるわけですね。その人の、そういう人のにとってはね、だから極力助けてもらって、で、ありがとうございます、本当に感謝しております、あなたに助けてもらって本当に助かりましたってね、俺をいっぱい言うと、はい、
技術が必要ですね。
技術が必要ですよ。そこを訓練するわけですよね。そうすると、もう人にいろいろしてもらうと、ね、してもらって、その、ね、手伝ってもらっている人たちも喜ぶ、私も喜ぶ、ね、
お菓子いっぱい買い込んでおいて、すいませんって言って、こう渡しながらこういうのも一つのあれかもしれません。
いや、それはそうじゃない、そこにはお金がかかってるじゃないですか。
そう
です、お金のかからないものがいいんです。ありがとうございます。そういうね、お菓子を渡すとね、こんなお菓子ぐらいで終わったと思わないよってそんなことぐらいで愛するんやならんとかってなるわけですね。それ姑息な手はやめた方がいいですもうそれ何にもなしでありがとうございますって言った方が相手としては嬉しいわけです。その中で3回でも4回でもすいませんね、本当にありがとうございますって言ね、言った方がいいわけです。逆に何かこうお菓子で買ってくるとですよ、非常にこう、なんでこれで許してね、ね、ね、ねってなんだってね、受け取った側としたね、こんなで大変一つが許せるかとこういうふうになるわけですよ。そういうことなしで、何も手伝ってもらってない時に、この間助けてもらってありがとうねって言って、たい焼きね、ご馳走しますからとかって言うならね、相手も嬉しいわけですよ。だから何かご馳走したいと思ったその時ではなく、別の機会にご馳走するんです。 それはその時のことをいつまでも忘れませんっていうね、そういう気持ちの表れなんです。
そういうのやっぱり上手な人ってやっぱりいるんです
か？いや、上手な人はね、本当にね、世の中ね、楽々っていう感じで生きてるんですよね。
でもなんかそれって本当に心から喜んで感謝してるんだったら分かるけど、技術でその、
いやいやいや、自分に余裕があるからね、相手の行為に対して気持ちよく喜べるんですよ。
あ、それは気持ちよく本当に自分は喜べるんです
か？そう、余裕があるときはね、余裕がないときは喜べないので、余裕があるときしか喜べないんですよ、人の行為に対して。だから自分に余裕を作っといて、人がやってくれたときは、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって言えるわけ。
じゃ逆に自分に今これ余裕ないなと思うときは、人の助けってあまり借りない方がいいんですか？
そうですね、実はね、余裕がなくなったときはもう人の助けを借りたら、その助けた人がみんなこう離れてきます。だからもうこの時はね、本当にもう苦しいですよね。だからそうならないように日頃から助けを求めておこう。だから本当にね、余裕がなくなったらもうね、仏教でいう聴聞しかありません。聴聞で余裕をグッと作って、余裕ができた時にもうどんどん人に助けを求めて余裕を保っていくっていうことですね。こういうことが必要なんですね。はい。
確かに心からの感謝というものはすごく満たされますからね。
さあ、心からね、感謝しようと思ったらね、余裕がないとダメですよ、助けてもらった側の人に。余裕があるうちに助けを求める。そして助けてもらった相手の人にね、本当に苦労をねぎらう、ありがとうございます、すいません、申し訳ありませんっていうふうに言うわけです。だから自分のことは自分ですることが当たり前なんだけど、ね、自分のことは自分でするっていうことは当たり前なんだけど、だけど人の助けを借りるっていうことは当たり前じゃないというところに立って、どんどん借りていったらいいんです。どんどんがつくんですね。どんどん人の助けを借りたらいいんです。だから先生としてね、例えば私が学校の先生だとしたら、ね、極力生徒に動いてもらう。なんで？それは人の力を借りる方法をですね、生徒に教えてあげるためなんですね。いいですか、こういうふうに人の力を借りるんですよ、ね、皆さん大きくなったらこうやって人の力を借りて、ね、人生を楽しくしてあげてくださいと、楽しくしてくださいと。だから先生としてはね、もうどんどんもう生徒の力を借りるわけですよね。そしてねぎらいの言葉をいっぱいかけてね、そして人の力を借りる方法を教えてあげる。それは立派な教育ですよね。学校の勉強をですね、できるかできないかというよりも、いうことよりも、そういうことの方が人生において役に立ちます。そうやって少しでも生徒の力を借りね、なんていうんですかね、自分も余裕を作っていくと。それは相手のためにもなるわけです。こういうことですね。分かっていただけたでしょうか。
はい、
はい、じゃあ